本会議における議案質疑をお伝えします。今定例会では、延べ24名の議員が質疑を行いました。議案第94号、第5次川越市総合計画基本構想の策定、質疑をした会派名、川越市政会、川越未来の会、無会派、無会派、日本共産党。問い、第5次川越市総合計画を定める目的は？答え、本市を活力ある町として、将来にわたって持続的に発展できる町づくりを進めるために策定する。問い、計画策定にあたってどのような視点を重視したのか。答え、個別分野の計画等の基本的な方向性を示すこと。新たな時代に対応すること。実効性が高いこと。市民の意見を反映することを重視した。問い、実効性がある計画にすべきだが、市の考えは？答え、基本構想は10年だが、基本計画を5年で見直し、実施計画を毎年度改定することで実効性が高まると考える。問い、上下水道をどのように整備していくのか？答え、DX の活用等により、効率的に事業を推進するとともに、官民連携等により、経営基盤の強化に取り組む。問い、今後、人口減少すると税収も減るが、将来都市造の実現に向けてどのように進めていくのか。答え、より効果的、効率的な事業実施等を進めながら、各分野の施策を着実に推進し、将来都市造の実現を目指す。問い、人口減少化においてどの分野に注力していくのか。答え、社会状況等の様々な要因を総合的に勘案し、各分野の取り組みを着実に進めていく必要があると考える。問い、2035年に60歳以上となり、非正規労働者も多い団塊ジュニア世代に対し、どのような対策を講じていくのか。答え、国や県と連携しながら、福祉、保健、医療、産業、地域社会、安全安心分野などの各施策に取り組み、安心な生活を送ることができる街づくりを進めていく。問い、人口減少が予想される中、行財政改革を進めることは福祉を削ることにならないか。答え、経営資源に限りがある中で、ニーズや課題に対応するため、行政サービスも福祉制度の変化に合わせて見直し、新たなニーズに対応しながら住民の福祉の増進に努める。問い、本市には多くの観光客が訪れているが、今後10年を見据え、産業、観光分野ではどのようなことを進めるのか。答え、国内外の観光客を魅了し、市民が誇れる街を目指した観光振興を図るため、新たな観光資源の開発や安心して楽しめる観光環境の整備などを推進していきたい。問い、将来都市構造について、高齢者等が利用しやすい公共交通をどのように考えているか。答え、多極ネットワーク型の都市構造を目指す上で、公共交通の利便性向上は重要であり、持続可能な地域公共交通の実現を目指し、関係者との議論を進めていきたい。問い、来年度から第5次川越市総合計画を進めるため、市民への説明、周知が重要と考えるが、市の見解は？答え、市民への周知や説明は重要であると認識しており、多くの人に理解してもらえるよう、図やグラフを用いて視覚的に理解しやすくするほか、内容を簡潔にまとめた概要版を作成する予定である。この概要版を含め、市のホームページや広報川越に掲載し、 多くの人に知ってもらえるよう努めるとともに、動画を活用した周知も検討したい。議案第102号、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準条例。質疑をした会派名、日本共産党。問い、川越市子ども計画における子ども誰でも通園制度の1日の見込み量は30人だが、現在確保されているのか。答え、保育所等の利用状況に余裕がないため、想定した30人の確保は難しい状況である。今後、確保量の見直しを行い、適正な事業の実施に努めていきたい。問い、国の補助単価では、保育士の時給にもならないとの声を聞くが、市の認識は。答え、現在の人件費や物価等の高騰を踏まえると、事業者の運営に支障が生じることが推測されるため、今後、単価の改定を国へ要望していきたい。議案第104号、国民健康保険税条例の一部改正。質疑をした会派名、日本共産党。問い、モデルケースとして、単身高齢者、高齢夫婦、40歳夫婦、子供2人の4人世帯での保険税はどうなるのか。答え、所得300万円の世帯では、65歳以上の単身高齢者で13,800円、65歳以上の高齢夫婦で24,800円、40歳夫婦、子供2人の4人世帯で51,200円の増となる。問い、国民健康保険制度の構造的な課題を解決する必要があると考えるが、国への要望について市長の考えは。答え、国による将来を見据えた支援が必要と考えており、財政支援も含め、より一層の構造的課題への対応について、引き続き全国市長会等を通じて国へ要望していく。議案第105号、重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正。質疑をした会派名、公明党、川越市政会、日本共産党。問い、今回の改正は本制度の目的とどのように整合しているのか。答え、本制度は重度心身障害者に対し、医療費助成金を支給することで、福祉の増進を図ることを目的としている。今回の改正で、精神障害者保健福祉手帳2級所持者が新たに対象となる。身体障害者手帳4級所持者は対象外とするが、埼玉県における重度心身障害者の医療費助成制度を基本とし、他市同様の水準とするもので、限られた財源の中、重度心身障害者の福祉の増進を図るための福祉サービス全体を鑑み、改正しようとするものである。問い、新たな事業を実施する中、障害者医療費は厳しい財政状況等により、制度を縮小するとのことだが、市長の見解は。答え、社会情勢の変化に伴う市民ニーズの多様化や、新たな行政課題に対応するため、市独自の取り組みを進めてきており、今年度も学校給食費の負担軽減、子ども誰でも通園制度、帯状疱疹ワクチン接種など新たに実施してきた。制度の見直しについては大変悩んだ末、苦渋の決断ではあったが、県の動向や他市の実施状況、高年度における財政負担などを総合的に勘案し、市全体のバランスに配慮して判断した。問い、重度心身障害者医療費支給制度の変遷は。答え、昭和51年1月開始。昭和56年10月に身体障害者手帳4級所持者。 平成27年1月に精神障害者保健福祉手帳一級所持者へ助成開始。その後、年齢制限、所得制限を開始。問い、今後も福祉施策を他市と同水準に見直ししていくのか。答え、施策の見直し等は他市とのサービス水準等の比較が判断材料の一つとなるが、施策に関わる市民ニーズや社会・経済状況の変化、国・県の動向、市民や関係者への影響などを総合的に勘案して判断し、丁寧に進めていく。議案第106号、川越市における建築物に付置すべき駐車施設に関する条例の一部改正。質疑をした会派名、廿日自由政令会。問い、増築や用途変更を行わない限り、既存建築物に影響はないとのことだが、現在進行中の建築計画への影響は。答え、建築物の新築等を行うには、工事着手までに一定の期間を要することから、建築計画にも影響が及びうると考える。そのため、新たな義務となる共同住宅の荷さばき駐車施設については、条例施行後6ヶ月の経過措置を設け、令和8年9月30日までに工事着手した場合は、従来の基準が適用されるよう措置する。議案第108号、山吹会館の指定管理者の指定。質疑をした会派名、無会派。問い、前回、令和2年の指定管理者の応募でも、一社の応募しかなく、競争性がなかった。このような状況が続く中、委託も含め、他の方法を検討したのか。答え、本市では平成18年に民間事業者の能力を活用し、多様化する住民のニーズにより効果的、効率的に対応するため、指定管理者制度を導入している。今回の管理運営方法についても、文化施設の特殊性も踏まえ、業務委託等、他の方法については検討することなく、指定管理者制度による管理運営とした。議案第111号、川越運動公園の指定管理者の指定。質疑をした会派名、政策フォーラム、日本共産党。問い、現指定管理者である川越市施設管理公社に対する本市の評価は。答え、現指定管理者の管理運営は協定書等に基づき良好に行われており、利用者からの意見、要望等に応じて改善を行ったことなどをプラス要素として評価している。問い、川越運動公園の今後の在り方について、市の見解は。答え、さらなる魅力を創出し、スポーツに限らない多様な仕様も必要であると考える。そのため、ネーミングライツ等の民間企業の協力による特定財源の確保等も財政負担の軽減につながるものとして検討していきたい。問い、総合体育館など3施設の稼働率は 99% 以上で多く利用されているが、指定管理者が工業誘致などの自主事業を実施することで市民利用が制限されることはないのか。答え、自主事業については運動公園の設置目的を効果的に達成するため、市の承認を受けた上で事業を行い、指定管理者のノウハウを活かした積極的な事業展開を期待している。事業の実施にあたっては施設の利用が少ないことが見込まれる時期に実施するなど、一般の利用を妨げることのないよう、指定管理者に対して求めていく。